落ち着いて仕事をしなさい。そして兄弟たち、あなた方はたゆまず良いことをしなさい。先週、小学校2年生が4年連続一番いじめ事象が多いというお話をいたしました。保育に携わる、保育の仕事に携わる者にとって、これはものすごく衝撃的な、でも事実なんですよね。手塩にかけて卒園させて、2年もしないうちにいじめられるの世界が、彼らの上に展開するという。いじめられる側はたまったものではないんですよね。でも、いじめる側も相当なストレスなんだろうなぁと想像するわけです。小学校2年生ですからね。7歳、8歳、9歳ぐらいですか。そういう小学校2年生にストレスという言葉が普通に使われるという。そういう社会にしてきてしまって、だから単にその保育の仕事に携わるからということだけではなくね、やっぱりそういう社会にしてきてしまっているということが、衝撃ですね。一体何を私たちは望んできたのか、どうしたかったのよ一体っていうね、その結果がこれですよね。コロナウイルスが蔓延しているという中で2年目を今年はもう迎えているわけですけれども、今でこそね、2年目になっているので、今でこそその戦う者の正体というのが少しずつ分かり始めてきて、それほど過敏に反応しなくてもよいのだというのがなんとなくそう思えるようになりましたよね。それほど過敏にっていうのは思い起こす2年前、20ヶ月ぐらい前の話ですよ。東京都の感染者の数がね、それまで2桁だったのに、2桁になったっていうね。100人を超えた時の衝撃。あるいはもっと言うと、1桁だったのが2桁だったっていう時も相当衝撃だったんですけど、ね、2桁が2桁になった時の衝撃なんていうのはものすごかったでしょ、あの頃はね。でそれを思えば、今振り返ると信じられないほど過剰な反応があの頃は確かにありましたよね。それは文字通り未知のウイルスでしたから、過敏にならざるを得なかったわけですよ。何が原因、 何がまずいのか、どうやったらそれを増強してしまうのか分かんなかったですからね。考えられるあらゆることをやってみようっていう、非常に過剰なことも、今思えば過剰なことも、たくさんやってきたんですね。その過剰さの中に、例えば自粛警察なんていうのもありましたよね。今でこそ、表面上は自粛警察なんていうようなことがなくなったかな、静かになったかなというふうに思いますけども、でもコロナのおかげでというか、コロナのせいで私たちの心の中にそういう思いが住み着いて離れなくなっている。つまり今表面上は静かになっているかもしれないけど、本音の中には今でもこう自粛警察が潜んでいて、ちゃんと根を張っている、そういう気がするんですよね。だって最近でもまだこう他県ナンバーの車にこう出ていけと張り紙をするとかね、そういうのを面白おかしくテレビは取り上げるんだけど、でもやらせじゃないでしょ。あれは誰かがやっぱりそういうことを書くわけですよね。誰かの本音の中にそういう思いがやっぱりまだあるっていうことでしょ。二度と来るなと罵声を浴びせられるとかね。 ちょっと考えればわかるけど、じゃあ本当に仮に他県ナンバーは絶対入るなとかって言った東京の人たちどうなりますか。明日から暮らしていけないですよ、うん、だって食べるもの一つ東京都で自給している数なんて考えられないでしょ。全部よそから持ってきますよね。それは運んでくるのは全部他県ナンバーのトラックですから、それが築地にも大田市場にも入ってこれなくなったとしたらね、我々の暮らしなんていうのはあっという間に破綻してしまう。そんなん誰が考えたって当たり前に分かるようなものが当たり前じゃなくなるっていうね、それだけこう頭に血が上っている証拠でしょ。冷静さを完全に失ってしまっている。でも得体の知れないウイルスに怯えるっていうことはそういうことですから、つまりまともな平時の思考能力なんか全部ストップしてしまう。それも衰えてしまう。で、なりふり構わず、まあ、除菌するっていうね。昔からちょっとね、この国にはそういう風潮があったんだけど、コロナのおかげで一気にそれは、それで当たり前、そうしない方がおかしいぐらいになっちゃいましたが、あらゆるものを除菌しまくるっていうね。人を見たらバイキンと思えぐらいの感覚でしょ、今。この間もちょっと幼稚園の先生たちと笑い話したんだけど、もう非常に衝撃的だった除菌スプレーが初めて CM に上った時に、覚えてますか皆さんね。ものすごい僕は衝撃を受けた。電車のつり革をティッシュペーパーにプッシュした除菌スプレーね、薬剤でこう拭いてからじゃないと捕まれないっていうね、バカじゃねえと思いましたよ私。何考えてんだって。そんな奴はね、家から出る必要ないって思うぐらい、バカだと思ったんですよ。でも今、除菌当たり前。コロナがそれに拍車をかけて、除菌しない方が変。そんな奴は家にいろって言われちゃいますよ。もしかしたらね。それくらい、除菌するっていうことは当たり前に市民権を得ちゃいましたね。それまでもかなり、浸透はしていたんだけど、完全に市民権を得ました。他人を見たらバイキンと思ってるわけです、私たちはね。そうやって暮らしてるんですよ。うん、ねえ。まず第一に神の国と神の義を求めなさいとか、自分と同じように兄弟を愛しなさいなんてバカですね。他人を見たらバイキンですからね。愛するどころの話じゃないじゃないですか。それを突きつけられてるわけですよ、我々クリスチャンはね。うん、なんと言ったらいいんでしょうか。もう無力感しか残らない。どこかで私たちはとっても表面的な薄っぺらい正義感というものをしっかりと身につけてきてしまったんだなって思いますよ。その薄っぺらい正義感ゆえに、わずか小学2年生の子供がストレスにさらされて人をいじめるようになっていくっていうね、あるいは意味のないいじめに遭ってしまってもう人格を壊してしまう、2年生にそういうことが起こるっていうね、そういう社会ですよ。自粛警察なんていうのはなんかね、馬鹿げた新興宗教みたいなものですよね。だけどそれが幅を利かせている、そういう社会を僕らは目指している。僕らの本音の中にしっかりと その自粛警察教みたいなね、宗教心がちゃんと植え付けられたっていう、先週その幼稚園の先生たちのレポートの話をしましたが、塩見先生、白雨学園の先生ですよね、彼の講演を聞いたレポートもあったんですけど、塩見先生が話してたのは、学校の決まりでね、悪い言葉は使わないようにしましょうっていうのがあったとかね、いう話でしたね。つまり悪態をついてはいけませんっていうことですよね。だけど塩見先生はそういうことがね、子供に対してそのストレスを溜め込ませることになる。 悪態をつくっていうことも、その言葉によってこう自己表現をするというか、息抜きをするというかね、それは成長段階でどうしても必要な事柄であって、そのことによってこう心のバランスを取ったりするんだっていうね。だからそれを規則で一律禁止にするっていうことが、どれだけ馬鹿げたことかって、そもそも非常に薄っぺらいっていうことを、ね、話されていたっていうんですね。そのレポート読みながらこう思い起こしたんですけど、僕がね、子供の頃、それこそ小学校1、2年生の頃じゃないかな。もう秋田県生まれでしょ？秋田県育ちですよ。周辺というか周りはみんな、私も含めて、秋田県ネイティブしかいないわけでしょ？うん。だけど、その頃小学校でね、やっぱ悪い言葉は使わないようにしましょうっていうのが、規則であったんですよ。で、その悪い言葉っていうのはね、方言だったんです。それ僕ね、体験してるんですよ。秋田弁で喋らない。学校の中では標準語で喋る。そういう決まりですよ。なんかその頃から違和感だったんですね、そのことがね。そうやって、東北人の多くは自尊心を傷つけられて、成長するんです。後になってね、日本の歴史を学ぶようになって、例えば沖縄で、内縄口は禁止されましたよね、戦中ね。で、それは日本人に理解できない言葉で喋られると、スパイ活動してるんじゃないかと思われて、下手したら銃殺されたわけですよね。内縄口で話しするだけで、敵対行為とみなされて下手したら銃殺されるっていうようなことがあったっていう。それ学んだ時に僕はその小学校の時の自分の体験っていうのを思い起こしました。強烈に思い出しましたね。俺も秋田弁使うことを禁止されていたって。どんだけ薄っぺらい正義感っていうか。まあ、薄っぺらい正義感というのはそういうふうに暴走するわけですよね。人の命も奪ってしまう。それくらいの力を持っていることですよ。笑い事じゃない。笑い事なんだけど。バカじゃねって思うくらいの笑い事なんだけど、笑い事ではない。いかにも薄っぺらい正義感だと思います。そしてその薄っぺらい正義感は、いつでも敵を生み出す。自分以外の外側に敵がいるっていうね。悪いのは私ではないっていう。だからいかにも薄っぺらいわけですけど、そういう正義感で全てが動き出す、回り出しているわけですね。山口に住んでいた時に、原爆のことが昔のことではないということを本当に実感いたしました。被爆2世の友人がいてくれたので、本当にそのことに気がつくことができたんですね。で、被爆者はその被害ということを正当に評価されませんでした。それなのにっていうか、それだけではなく、被爆をしているという事実を伏せなければ暮らしていけなかったわけです。いや、本当に悪いのは、市民を犠牲にして戦争という手段を選んだ者たちですのに、その結果被爆してしまった人たちが、それだけでも、被爆したということだけでも、ものすごいマイナスなことでしょ。労苦ばっかりですよね。命を脅かされることですよ。多くの人が実際死んでいるわけですから。それだけじゃなく、それによって差別まで受ける。明らかに不条理ですよね。でも今コロナにかかる人たちも全く同じですよね。流行り病なんて誰の責任でもないのに、そして未だに2年も経過しているにもかかわらず患ってしまった人がまるで犯人であるかのように、気の毒な人たちが逆に差別されるっていう、昔から 思い起こせばですが、私たちには薄っぺらい正義感しかなかった。そしてそのくせ、その薄っぺらい正義感というのはいとも簡単に増幅される。薄っぺらい正義感の増幅された社会っていうのが今私たちの暮らしている現実なんだと思いますよ。パウロっていうのは面白いことを言いますね。今日読んだところでね、聞くところによると、あなた方の中には怠惰な生活をし、少しも働かず余計なことをしている者がいるっていうね。面白いですね。まともな生活を立てずに余計なことをしているっていう。パウロがそうやって批判している人たち、その対象にしている人たちにも当然ですけど、それなりの論理はあるわけでしょ。つまり我々は別に余計なことをしていません。これこれの正当な理由があって余計なことをしているんですっていう理屈があるわけですよね。でもその理屈、論理っていうのは言ってみれば思いっきり薄っぺらい正義感だったわけですよ。本当なら落ち着いて仕事をし、絶えまず良いことに勤しんでいれば良いのに、まあ自粛警察なんかにうつつを抜かしているっていう。パウロが語っている人々の姿っていうのは、2000年も昔の風俗を語っているんではなく、21世紀のこの国の風俗そのものを彼は語っていますよ。余計なことしてんだお前たちはって言われてるんです、私たちね。問題は、その私たちの薄っぺらさっていうのをどう克服していけるかでしょ。今日マタイの福音書を読みましたね。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。そう口から入っているのは紛れもない私ですよ。その薄っぺらさったるやね、もう気恥ずかしくなるくらい薄っぺらいことを僕らは平然とやっぱり吐き出してますよね。しょうがない、薄っぺらいんだから薄っぺらいことしか吐けない。わざと悪い言葉を使ったんじゃない。それは僕の生きてきたアイデンティティの言葉だった。だけどそれを禁止されて薄っぺらな言葉しか喋らなくなってしまった。同じように薄っぺらな思想の中ではこういうことしか出てこない。朝からまだ夜が明けたか明けないかぐらいの時から汗水垂らして一日一生懸命働いた僕らと、たった一時間しか働かないあの連中とあなたは同じに扱うのかってね。まあ、あの昔総理大臣もあの連中って言ったことがあるって言いましたけど、そういうことでしょ。その薄っぺらさは僕らはしっかり身についているね。それに対して武道園の主人は何て言ったか。友よ、あなたに不当なことはしていない。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むか。そういうことでしょ。私たちの薄っぺらさを見事にこの武道園の主人は見抜くわけですよね。私は私自身の中に私を律することのできるものなんて持ってないんですよ。残念だけどね。もちろん自分には物差しがあると思ってきたんですよ。ちゃんと自分を律することができますってね。先週の話で言えば、それらのことはみんな守ってきましたって言えるような、そういう物差しを持ってたと思ってたんですよ。ところがその物差したるや、いつでも他人を測るものであって自分を測ることができない物差しだったんです。決定的な不具合のある そんなものを僕らは五章大事に自分の大事な物差しだと思って心の中に留めてきてたんですよ。 その物差しで自分を測れないんですよ。人のことしか測れないんですよ。そんな物差しを僕らは御所を大事に抱えてきたんです。その物差しを振りかざして生きてきたんでしょう、私たちは。ならば、そんな不具合しかない物差しを捨てるしかないですよ。何も持たないで神様の前に立つしかないです。これ、ね、恐ろしいことですけどね。恐ろしいことです。いやいやいや、洗礼受けてるから大丈夫ですって言ったって、その私の中にあるのは不具合の物差しだけですよ。こんなもの当てになりますか。何にも持たないで丸腰で神様の前に立つしかないですよ。その時に願わくは、神様が私のことを、イエス様が私のことを取りなしてくださるようにって祈るしかないじゃないですか。私たちに何に積み上げられるものがありますか。何にもないんです。それ以外に私は救われようがない。主が取りなしてくださることを信じる以外に私たちには救われようがないんです。お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたこそが私たちを正しく測る物差しです。私の持っている物差しは、他人を裁くことはできても自分を測ることさえできません。にもかかわらず、そんな使い物にならないものを御所を大事に抱えているのです。イエスが示してくださった、神様、あなただけが私を正しく測る物差しです。今私は使い物にならない物差しを捨てて、あなたの前に何も持たず立ちます。どうぞ私たちの主が私を取りなしてくださいますように。そして神様の御心に従う道に一歩進み出すことができますように。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。